こんにちは。パーソナリティの赤いブーです。本日は2026年7月23日プレプリどんどんマス GR をお届けします。マス GR カテゴリから厳選した12本の論文を紹介していきます。1本目はマリウス・ターナウセ・アヌさんによるOn a function related to the Charmack Delgado Measure of Affinity Group 有限群のシャーマック・デルガド速度に関連する関数についてです。この論文では有限群の構造を読み解くための新しい道具としてある関数を導入して詳しく調べています。もともとシャーマック・デルガド速度というのは部分群の位数とその中心化群の位数を掛け合わせたものなのですが、著者はここからさらに派生させた関数を定義しました。この関数の面白いところは、その値を見るだけでその群がアーベル群なのか、あるいは超下階群や下階群なのかという群の生態を突き止められる点です。具体的には群の位数の最小の素因数に注目して、関数の値がその素因数の事情より小さければアーベル群になりますし、3乗未満なら超下階群、4乗未満なら下階群になると結論付けています。このように数的な式位置で群の性質を切り分けるアプローチは非常に明快で心地よいですね。またどんな性の整数がこの関数の値になり得るかという探索も行っています。素数べきや特定の性質を持つ素数の積であれば、それに対応する群が存在することを証明していますが、逆にどうしても実現できない整数もあるとのことです。数値的な指標から群の構造をあぶり出すという視点がとてもユニークな研究でした。2本目はモータベイさんによるザ・クアンチタチベ・ノン・ウニーク・プロダクト・ランドスケープ・アット・ザ・グローバル・ミニマム・ザ・ニールセン・ソエルバーグ・グラップス帯域的最小値における非一位的積の定量的景観ニールセン・ソエルベルグ群です。この論文では一位的図み特性を持たない、つまりある有限部分集合のどの要素も2つの要素の積として一通りにしか表せないとは限らないという不思議な性質を持つ群について研究しています。特にそのような集合の最小サイズが8となるニールセン・ソエルベルグ群に注目し、その分布や構造を定量的に分析しています。著者は計算モデルを構築して、具体的にどのような集合がこの性質を持つのかを徹底的に探索しました。驚いたのは群によってその現れ方が全く違うことです。ある群では半径5の範囲に一つも見つからず、かなり広範囲に散らばっているのに対し、別の群ではごく限られた場所にしか存在せず、非常に硬い構造を持っていることが分かりました。さらに積の結果として一位的に表される要素がちょうど一つだけになるという非常に珍しい階段のような構造も見つかっています。単に存在することを証明するだけでなく、計算機を使ってその希少性や配置を地図のように描き出したアプローチは非常に執念を感じますね。3本目はイオングラマさん、ジャン・フランソワ・クイーンさん、フイシャオさんによるストロングノンアリスメティシティフォーザリスキーデンスサブセミグラップスザリスキー中密な部分半群における強い非算術性です。この論文では実また約大数群の中にあるザリスキー中密な部分半群について複素固有値が持つ非算術的な性質を明らかにしています。目的はランダム行列の積の演算シノルムに関する局所中心極限定理を証明するための技術的な土台を作ることです。具体的には6素ドロミック要素というジョルダン投影がベーユ部屋の内部にある特別な要素に注目しています。こうした要素をうまく組み合わせて作られる平部分群が D 群の単位成分を丸ごと含んでいることを証明しようとしています。そのために旗の4つ組に対して定義される一般化されたクロス比という道具を導入しています。このクロス比を近接表現を用いて解析し、その値がターゲットとなる群の中で中密になることを導き出しました。 例えば特殊線形群の二次元実数行列の場合、このクロス比の値が実数全体の中密な部分群を生成することが示されています。バラバラに見える行列の積からここまで一貫した中密性を導き出すアプローチには非常に力強い説得力がありますね。この成果によって線形群におけるランダム行列の挙動を解析する道が大きく開かれたことになります。4本目はマルコ・ダメレさんとギュリン・エルジャンさんによるアイディールズ&ソルバビリティ・イン・スキューブレーシーズ・スキューブレースにおけるイデアルと可解性です。この論文ではスキューブレースという構造において下方群と上方群という2つの群の性質が全体の構造にどう影響するかを深く掘り下げています。特にべき例性や可解性、そしてイデアルという概念に注目しています。まず上方群がべき例である有限スキューブレースについて、下方的なフィッティング部分群がゼロでないイデアルになることを証明しています。ここから上方群がべき例な有限単純スキューブレースは素数次の群上の自明なものに限られるという結論を導き出しており、構造がかなり限定される点に驚かされます。一方で上方群がべき例であってもスキューブレース自体が左べき例や可解になるとは限らないという意外な壁があることも示されています。さらに両側スキューブレースという特別なケースでは、内部交換子イデアルがスキューブレースのイデアルになることを証明し、可解性に関する拡張定理を導いています。有限の両側スキューブレースにおいては下方群か上方群のどちらかが可解であればスキューブレース全体も可解になるという非常にすっきりとした結果が得られています。無限の場合にはこの同値性は成り立たないものの、下方群が可解なら上方群の有限純同系像は全て可解になるという残差的な性質を明らかにしました。5本目はポール・フラベルさんによるオン・ザ・フィニテ・サブグラップス・オブ・ザ・ツー・ディメンショナル・ゼネラル・リネア・グラップス二次元一般線形群の有限部分群についてです。この論文ではある対上の二次元一般線形群における有限部分群の分類について、リクソンの古典的な結果に新しい証明と拡張を与えています。これまでの証明は要素や剰余類を地道に数え上げる組み合わせ論的な手法が主流でしたが、著者はあえてそこから離れ射影直線への作用という幾何学的な視点に注目しました。具体的には群のすべての要素が射影直線上に固定点を持つように基礎体を拡大し、軌道数え上げ補題を用いて非正則な軌道の長さを分析しています。その結果、非常に短い軌道を持つ場合やプラトン群と呼ばれるケース、さらには部分体に関連するケースなど大きく3つのパターンに分類できることを示しました。特にちょうど3つの非正則な軌道を持つプラトン群の扱いが鮮やかで、代数的な構造を幾何学的な作用として捉え直すアプローチには非常に洗練された視点を感じます。最終的に正標数の有限体におけるディクソンの分類を再現するだけでなく、より広い枠組みでの特性付けに成功しており、あらゆる体に対して統一的な扱いを実現した素晴らしい研究です。6本目はアロン・ドゴンさんとトーマス・ビディックさんによるポリノミアル・ヒルベルト・シュミット・スタビリティ・オブ・ザ・ランプライターグループ、ランプライター群のヒルベルト・シュミット安定性の多項式的な評価です。この論文ではランプライター群という特殊な群について近似的な表現がどれくらい本物の表現に近いかという安定性の問題を扱っています。これまでこの群が安定していることは知られていましたが、具体的にどれほどの精度で近似すればいいのかという定量的な評価はコンパクト性の議論に頼っていたためはっきりしていませんでした。そこで著者たちはダイナミカルなアプローチを採用し、カントール空間上の速度として問題を捉え直しました。特に面白いのが技術的組み合わせ論や分散ローカルアルゴリズムという計算幾何学に近い手法を数学の証明に持ち込んでいる点です。 リニアルの色削減アルゴリズムなどを使って空間を多項式的な複雑さを持つタワー構造に分解するという非常に巧妙な戦略を立てています。結果として多項式的な数だけの関係式をチェックすれば十分であることが証明されました。さらにこの主要な定理がリーンという定理証明器で形式化されている点にも現代的なこだわりが感じられます。7本目はマッシミリアーノ・ディマッテオさんとマリア・フェラーラさんによるフィニテインデックス・プロブレムズ・イン・スキューブレーシーズ・スキューブレースにおける有限指数問題です。この論文では2つの群の構造が相互に作用し合うというちょっと複雑な代数構造であるスキューブレースを扱っています。まず可法的な指数と情報的な指数が等しいことを証明していて、この対称性は非常にすっきりしていて気持ちがいいですね。一方で有限指数の部分構造が必ずしも有限指数のイデアルを含まないことを具体例で示しており、これまでの予想に反する結果を導き出しています。さらに強弱類や固定点に関する議論を通じて特定の要素が FC 要素であるための条件を明らかにしました。また群論で有名なシュライアーの補題をスキューブレースに適用しようと試みていますが、ここが非常にトリッキーです。規定となる群が有限生成であれば部分構造も有限生成になりますが、スキューブレースとしてのみ有限生成である場合は必ずしもそうならないことを証明しました。特に3以上の任意の整数に対して反例を構成している点に著者の徹底したこだわりが感じられます。8本目はラズ・スルツキーさんによる A プロダクトネイボアフットクライテリオン4フィックストプライス1固定価格1のための積金棒基準です。この論文では速度群論におけるコストという不変量に注目し、ある群が固定価格1を持つことを証明するための柔軟な基準を提案しています。具体的には積金棒基準という新しい手法を導入しました。離散群の場合、特定の成長条件と重なりを持つ有限集合の列が存在すれば固定価格1になることを示しています。また局所コンパクト群に対してもポアソン過程や質量輸送原理を巧みに使って同様の結果を導き出しています。特に驚くべきはこの手法を使って非コンパクトな局所コンパクト群の積やその中の格子、さらにはアフィンビルディングの自己同型群まで非常に幅広い対象に固定価格1であることを証明した点です。さらに無限の有限生成可観群についてもフェルナー基準のみを用いた直接的な証明を与えています。離散的な世界と局所コンパクトな世界という一見異なる領域を一つの共通の視点で結びつけたアプローチには非常に大胆な知性を感じます。多様な数学的構造に適用できる強力な道具を提示した非常にエキサイティングな研究です。9本目はスコット・ハドソンさんによる A Paper on Calculating the Height and Relational Complexity of the Primitive Actions of PSL2-Q and PGL2-Q PSL2 の Q および PGL2 の Q の原子作用における高さと関係複雑性の計算に関する論文です。この論文では群論における関係複雑性と高さというあまり深く研究されてこなかった指標について具体的な線形群を用いて計算しています。関係複雑性はモデル理論的な概念で、高さはその上限となる数です。著者は最大部分群の右上葉類への作用である原子作用に注目し、これらの値を正確に導き出しました。特に面白いのが関係複雑性が高さに近い場合にその値を区別するために導入されたほぼ独立集合という新しい概念です。これを使ってボレル部分群や二面体部分群への作用を丁寧に分析しています。その結果、例えば PGL2 の Q のボレル作用では高さが3で関係複雑性が4になるといった具体的な数値が導き出されました。 さらにこの知見を鈴木群まで広げ、二面体部分群への作用の関係複雑性が3になることを示しています。単に境界線を求めるだけでなく、表を用いて詳細な値を算出した点に著者の徹底したこだわりが感じられます。これにより知観群の分類という大きなパズルにまた一つ重要なピースが埋まったことになりますね。10本目はマーティン・ R ・ブリドンさん、ティモシー・ R ・ライリーさん、アンドリュー・ W ・セールさんによるコンジャゲーター・レングス・イン・フィニートリー・プレセンティド・グラップス有限定時群における協約化要素の長さです。この論文では群論における協約問題の複雑さを測るための協約化要素の長さ関数という概念を体系的に研究しています。ワード問題の複雑さを測る例演関数があるように、ある要素を別の要素へ協約させる最短のワードを探すことで群の幾何学的な普遍量を明らかにしようとしています。特に面白いのが感情図形という手法を使って協約版のファンカンペンの補題を証明している点です。このアプローチによりハイゼンベルク群やストーリングス群では長さ関数が二次式で増大することや、バウムスラグソリター群では線形に増大することが導き出されました。さらに整数ではない指数を持つべき乗の速度で増大するスノーフレーク群という特殊な群まで構築しており、その多様な振る舞いには驚かされます。最終的にこの関数は偽等長普遍量ではなく例演関数とは独立に振る舞うことが示されました。数論や暗号理論への応用も期待されており、群の構造を測る新しい視点を提供した非常にエキサイティングな研究です。11本目はマス OA からのクロス投稿でベンデボントさんとアンドレアス・トムさんによるトレースノームリジディティフォーレデュースドプロダクトオブユニタリーグラップス&マトリックスアルゲブラス、ユニタリ群と行列代数の簡約積におけるトレースノルムの合成です。この論文では有限次元のユニタリ群や行列代数の簡約積という非常に巨大な構造を持つ対象について、その同型写像がどれくらい制限されるかという合成を研究しています。具体的には正規化されたヒルベルト・シュミットノルムを用いて、これらの同型写像が座標の入れ替えや各座標ごとの自己同型といったごく当たり前の操作からしか生まれないことを明らかにしました。途中でコンパクト群の安定性定理を証明したり、準前者な連続準同型を分類したりと非常に丁寧なステップを踏んで議論が進められています。特に驚いたのが完全な合成を証明するために通常の集合論の枠組みを超えてオープンカラーリング公理やマーティンの公理の一部を利用している点です。数学的な道具を惜しみなく投入して無限次元の構造が局所的な成分の振る舞いに完全に支配されていることを導き出した手法には圧倒されます。群論と作用素代数の境界をつなぐ非常に骨太な解析結果と言えるでしょう。最後はマス PR からのクロス投稿でイオングラマさん、ジャン・フランソワ・カインさん、フイシャオさんによるローカルリミットテオアムフォーザオペレーターノームオブプロダクトオブランダムマトリシズ、独立同一分布に従うランダム行列の積の演算子ノルムに関する局所中心極限定理です。この論文ではランダムに選ばれた正方行列を掛け合わせていったとき、その全体の大きさがどのような分布に近づくかという問題を扱っています。これまでこの種の定理を証明するには行列の作用に強い収縮性があるといういわゆる近接性の仮定が必要でした。でもこの研究のすごいところはその制約を完全に取り除いたことです。手法としては行列のノルムをコンパクト空間上の下方的なコサイクルで近似し、リプシッツベクトル則やコンパクトリー群の表現論を駆使して解析しています。特に空間を規約表現の等型成分に分解して演算子の固有値を調べるというアプローチは非常に緻密で説得力がありますね。 結果としてノルムが特定の範囲に入る確率がガウス分布のような密度に収束することが証明されました。また狂気約性がない場合には極限分布が標準的なルベーグ速度ではなく半直線上に集中する場合があることも明らかにしています。多くの制約を突破してより広いケースに定理を適用させた非常にパワフルな成果だと思います。ってことで今回は有限群やスキューブレースからランダム行列、局所中心極限定理、そして合成と安定性の話まで非常に深みのあるエキサイティングな時間でした。それではまた次回もお耳にかかりましょう。